健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月10月のテーマは脳を操るテレビゲーム情報とはということで、毎週ねお話を伺っています。さあ、今週がね最後の週となりますけれども、最後の週は子どもの脳と汚染というタイトルでお話を伺っていきます。はい、いや、いろいろとそのゲーム依存
が
ね引き起こすさまざまな問題についてずっとね、お話を聞いているんですけれども、このゲーム依存を発生させる原動力って一体何なんでしょうね。
そうですね、はい、例えばタバコに含まれるニコチンのようにですね、まあ、人気のあるテレビゲームの依存性は非常に強くなるように意図的に作られていると言われているんですよね。
はい、
まあ、依存初心にやっぱり使ってたくさんやってもらった方がいいわけですからね。まあ、そのテレビゲームが依存を引き起こす原動力としてはいくつかのポイントがあると言われてますよね。
はい、
まあ、一つ目はですね、そのテレビゲームをやり遂げたいで結末を知ることにあるんですよね。
はい、
でゲームに勝つことでその満足感とか誇り、まあ、自分がやっつけたという誇りが得られると。まあ、それからあとはまあ競争もあるんですよね。誰でも競争が好きなんですよ、人間っていうのは。そういう、はい、闘争心がありますからね。とりわけ男子男の学生の生徒の場合は特にこの傾向が強く見られますよね。
勝ちたいと
ね。で自分と他の者との力関係がポイントとなって、自分のその力量を上げようとしてそのゲームにのめり込んでしまうと。もちろんその物語性のあるロールプレイングゲームの場合なんかは、まあ、現実の世界と仮想の世界とのその境目を見失ってしまうということなんですよね。
まあ、いろんな、ね、要因があるわけなんですね。はい、まあ、でもそのゲームをしているとね、やっぱりどんどんハマってしまって、
はい、
実際ね脳の中でもドーパミンがねたくさん出て、ね、楽しいなっていう気持ちになりますけれども、ね、実際そのゲームをしている時の脈拍ですとか血圧っていうのはどんな感じなんでしょうか。
そのゲームをしている時って、まあ、いくつもの、まあ、依存性っていうのもあるんですけど、はい、その熱中しちゃうとですね、脈拍とか血圧っていうのはですね、はい、運動しても普通高くなるんですけど、そのテレビゲームのプレイ中っていうのはですね、その身体的な活動とは異なるんですが、そのゲームのプレイ中にですね、脈拍とか血圧が上昇するっていうのは、これは精神的なストレスが原因だと言われてるんですよね。
ああ、じゃあもうな、体を動かしてなくても、ね、精神的にこうどんどん、
そうなんですよね、
上がってしまうと。
はい、
はあ。
しかもそのゲーム依存者っていうのは、体制ができているためにですね、普段あまりそのゲームをしない人と同じレベルの興奮を味わうまでにはですね、より長い時間プレイしなきゃならないんですよね。そのためによりその精神的なストレスはさらに高まってしまうと、場合によってはその命の危険さが出てくるということなんですよね。
はあ、じゃあ最初はその1回目はちょっとね5分ぐらいやっただけでこう楽しいなって思ったのが、ね、どんどんどんどんその感覚っていうのがこう長くなっていって、気づいたらもう3時間やっても全然そのドーパミンが出てこない、じゃあ5時間やってやっと楽しさを得られるとか、そういった状況になっていて、だんだんその命にもかかるような
ことになっていく可能性があると言われてます。
可能性があると。
はい、
はあ、でもこの依存っていうのはどんな感じにこう現れてくるんですか。
そうですね、まず第一ステップはフィードバック、
はい、
まあ、自動車のスピードなんかはブレーキとアクセルでその調整されますよね。で脳というのは興奮させるそういう神経細胞と抑制する神経細胞のバランスでですね、適度な興奮状態に、まあ、維持してるんですけど、フィードバックというのは異常に高まった興奮を正常に戻すように働いているんですけどね、これが、まあ、第一ステップですよね。
はい、
ところが第二ステップになりますと今度は習慣化してちゃうんですよね。で興奮が長引くと脳はストレスに長くさらされるわけですよね。そうするとストレスに長くさらされれば脳の神経細胞っていうのは死滅しちゃうんですよね。はい、そこで脳は興奮を抑えるために刺激に対する神経細胞の反応を下げるわけです。そうすると興奮をあまり感じなくなってるんですよね。そういうことで大きな代償を支払っていくことになるわけですよね。はい、で第三ステップは今度は適応なんですけど、
はい、
フィードバックとかあるいは習慣感っていうのは脳の興奮を一時的なものと捉えてしまって、脳の興奮が収まって元の正常な状態に戻るまでの緊急避難的な働きなんですね。ところが脳っていうのはこの興奮状態を一時的なものとして捉えるんじゃなくて、恒常的、常にそういうものとして受け止めてですね、その環境に適応するように自分自身を変化させてしまうということなんですよね。
はい、まあ、そういった、ね、ステップを経て このようにね、
そうなんです
よね、どんどんこう体を蝕んでしまうということになるわけなんですね。
まあ、やりすぎるとね、やっぱり
そうですね、まあ、そのテレビゲームはね 先々週、先週ですね、
はい、
もね、あのいい面もあるということでお話も、ね、ありましたけれども、はい、やってて楽しさもありますし、はい、なんかねこういい面もたくさんあるんですけれども、でも同行してしまうと良くないと、
ね、うん、気分転換にはいいでしょうけどね、
はい、ということでこう体に危険を及ぼすまでやることは良くないですので ね、 でね、ぜひ考えてやっていただきたいなと、はい、まあ、テレビゲームだけじゃなくていろんなことにおいて ね、 ね、言えますよね。
バランスの取ったバランス取ったね、はい、生活しないとやっぱダメですよね、
はい、何でもどう越すのはよくありません、はい、全てほどほどに楽しみましょうということで、今週は子どもの脳と汚染について伺いました。今月1ヶ月間、脳を操るテレビゲーム情報とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。